長らくお待たせいたしました。それでは定刻となりましたので、ただいまよりトレンドマイクル株式会社2012年度第3四半期決算説明会を始めさせていただきたいと思います。まずはじめに代表取締役運営 CEO 兼 CFO のマヘンドラネギよりご説明申し上げた後、取締役オニカからまたご説明申し上げます。
ネギでございます。強い通り四半期のこのポイントで説明したいと思います。まず第3四半期の実績でございます。売上の方は 4% 減で239億5000万円ですね。営業利益の方はマイナス 30% で58億4000万円。これはほぼ我々出した予想通りで、こうですね、当期利益の方いくと27億8000万円でマイナス47億。これは前の予想よりだいぶ下回っています。後ほどですね、ここはその特別損失の項目の説明を申し上げたいと思います。ブッキングの方は 5%、それから、為替の影響なしで 4%、それから、為替の影響なしで売上を見ると 2% となっております。これもほぼ我々の見込み通り、でございます。ドル建てで見ると、5% で2億7900万ドルの売上。それから営業利益は、6800万ドルでマイナス 24% です。売上の伸びの方はですね、5%、これは久保崎さん、佐々木さんと中木さんによると、前社員とだったんですけど、我々真ん中にもですね、中木さんの 8% と、佐々木さんの場合は 0% で、あとは売上と営業利益も何が予想から変わったのか見ると、こういうのはそんなにないんですね。大体5000万と上回っています。若干日本のが良くて、米国と中南米のがちょっと予想を下回っているということと、あとは壊すのはですね、1億円の予想を上回っています。これはほとんど後ほど説明しますけれども、ある総称に対してのかかった費用ですね。これも一時的な現実を行います。地域別の売上、これ円建ての売上ですので、もうちょっとですね、為替の影響向きで見ると、日本プラス 10%、それから北米の方がマイナス 10%、ヨーロッパのマイナス 10% でございます。ここは金額ですね。金額で前の四半期比較すると、何が上がって何が下がっている。この中にまた為替の影響と北米の影響ですね、円建てで、ここはですね、為替の影響の話、毎回言ってまいりまして、どうなっても実態はですね、それも多分一応、アナリストさんとかですね、あると思いますので、今回はですね、こんな形で、もし前の試合と同じ為替レートであれば、成長率どういうふうに推移している、その際に用意している、こうなってますね。この2008年この辺ですね、ここから2008年から下がり気味で、今回は1試合しかないけど、後ほど予想を見るとですね、大体これから 5%、4%、第2四半期で見ると、ちょっとこうなるって思うんですね。あれは比べると、これからちょっと曲がって、戻ってくるんじゃないかなと思います。年間の予想出してないんですけれども、来年のですね、ちょっと2008年のレベル、この辺まで。戻りたいと思っております。セグメント別の売上ですね。合計で見ると、40万のは 5% で、あとはエンタープライズのがマイナス 8%。もちろんここはまた為替のことでですね、海外の売上縮小してしまう現象もありますけれども、一般的に言うと、40万の方がエンタープライズより良かった。これは我々だけではなくて、京都崎さんのですね、彼らの四半期の数字を見ると、感じ物の伸びが高いんですね。エンタープライズはやっぱりまだまだですね、お客さんの財布の肝が厳しくて、業界でも、先の伝えて、これ、我々こうなってるではなくて、業界自体こうなってます。最近、もう競合先さんのこの辺の成長ですね、もう一桁になってますので、これは多分業界の状況だと思います。地域別の利上げのシェアですね、今回もちろん日本のロビースト、プラス円高の影響で 48% の結構高いところまで来ています。今 のブッキングスのですが、このままで見ると、目立つのヨーロッパ 25% ですね。これはもちろん多少という為替の影響もありますけれども、もう一つの見方はですね、日本のはプラス 2% ですね、もう一つ見方、我々フローベースで出して数字、これ実際に向こうの募金ですね、米国のマイナス 2%、 ヨーロッパのプラス 20% ですね、第三者にヨーロッパの方は我々としてはちょっと良くですね、特にイギリスとかですね、あとはフランスですね、あたりはちょっと大型案件も取れて、それでプラス 20%、これで第4四半期プラス 20% ちょっと期待できないんですけれども、とりあえず我々としてはちょっとヨーロッパの方はですね、ちょっと数字で言うと、もうちょっとヨーロッパの方が前より良くなっているのかなと思います。クリーニング収益の数字でございます。特にここは加盟するものは、地域別のですね、そこに帯収益、加盟するものがないですね。あとは、経費の構成なんですけど、変わったものはないんですね。このピンキ色というのは外注されているサービスですね。これの中に外の弁護士さんの費用も入りますので、前の四半期から超えた分、ここはですね、さっき申し上げましたように、その投資の費用とかですね、言っておきます。上の方と、この、売上原価が増えているのは、ソフトの資産、我々の一部ソフトを資産化してますので、それの証券ですね、それでちょっとなります。ここの特に加盟するものはございません。キャッシュフローですね、キャッシュフロー見るとですね、ここ何か数字抜けてるのかなと思われますけれども、実はですね、下に見ると何が起きているというのは、法人税ですね、1年は会計的な数字に1年のことで言ってまいりますので、税払い前のキャッシュを見るとこうなってますけれども、法人税ですね、実は去年よりも高いんですね。それで、キャッシュの方ですね、これ法人税払ってからのものですので、こんな状況になっております。これからもちろん法人税、こんなに大きい金が出ないと思いますので、それは人に戻ってくると思います。休止のハイライトでございます。さっき申し上げましたように、ヨーロッパの方は企業向けのビジネスですね。特にイギリスとかフランスとかドイツ辺りがこちらで休止してきました。あとは、新規の技術、これも同じヨーロッパ、もちろん北米、あとは日本でも提示されますけれども、特にヨーロッパの方は、ディープセキュリティの我々出している新しい技術、新しい製品ですね。その辺の大きな商談が取れました。ローライトですね。ローライトの方は価格競争がまだ続いております。特に感じは価格競争でジャンルの競争、とにかくですね、競合先さんもかなりここは厳しく競争してますので、ちょっと利益率の面でですね、まだまだちょっと厳しい状況が続いております。あとここはですね、さっき申し上げましたある会社さんの技術あるいはライセンスをライセンスしてもらって廃止してたんですけれども、そのライセンスの条件のあれ侵略したんじゃないか、それでちょっと訴訟が起きまして、最終的に我々としては和解の方が長い訴訟よりそっちの方が、それで、和解して、その和解金ですね、4億数千万ですね、特殊な形で今回出ております。プラスさっき申し上げましたように弁護士さんの費用ですね、これはその計算書を載っています。あとはもう一つですね、残念ながら、我々としては CDO に投資したもの IP 先は利免償還でございまして、ここはデリベティブスワップの定義見るとお金戻ってくると言われる、飲み込んでたんですけれども、今度リーマンの倒産手続きの中にですね、米国の、破産手続きやってる案内さんの意見の違って、ここもちょっと、我々ではないですね、相手は、もちろん米国のそのリーマンの犯罪者と、あとは他の、イギリスのですね、トラスティック会社の訴訟の中にですね、これは結構長引くかもしれない。その心配で、もし犯罪人の見込みでいくと、ほぼとこの金が蹴るんじゃないかな、この見込みで今回すべて落としております。これも特に可能性のものはありません。非常にですね、 営業外の損失もさっき申し上げましたこの若い人ですね、この7000万と4の6000万円は有価証券の有価証券ですね。ここは我々として全てゼロだと思ってないんですけれども、今のところはどういうふうに評価されてどのぐらい戻っているかはちょっとよくわかんないですので、とりあえず全て落としております。これはバレンシップを持っていくといいと思います。まあ、先の水牛の話でですね、まあ、結果としては2つしか残ってないんですね。で前まではここもちょっと我々として4億円ぐらい戻ってくるかなと思ったんですけど、今回0にしております。一方この辺ですね、これは来年の3月の満期の製品で多分まあ9億円ぐらい戻ってくる、まあ、今はすでにですね市場価値上がってますので、まあ、ここは含みできてこのぐらいで、まあ、来年3月期で何も異常なことが起きない限りこれは戻ってくると思います。もう一つですね、この場で別にこれはいきなり起きたものではございませんが、前から我々ダメージしているものですが、やっぱりユーロがここまで下落すると、我々としてヨーロッパユーロ建ての MMF ですね、これは新しい投資に回すときは、為替の評価損に出ます。でそのもし全て今日現在やるとどのくらい出るのか、これはバランスシートに出ているものとまとめるだけで66億円でございます。まあ、我々の見込みとしてはすぐ、まあ、それで評価損に出てても全て円に換算しているわけないんで、まあ、もし今度円安ってやつね、この損失は組み損ですね、縮めていくスミルもあります。ですから今のところは、まあ、ちょっと今日現在の状況をここでちょっと説明しようかなと思いまして、この際に用意していきました。で最後にですね、第4四半期の予想でございます。まあ、為替ですね、ここからさっき言ったんですね、ドルは80円、ユーロは112円で見ております。ほぼ今現在のレベルで、これで推移すると日本の売上は 10% 成長して、北米とヨーロッパの方はマイナス2桁マイナスですね。まあ、ストアコプションの影響は6億円で見ております。まあ、最終的にこれで出てくる予想というのは237億円の売上マイナス 3% ですね。営業利益は61億円マイナス 18% になります。で同じ為替のレートの売上のと 5% ですね。で先 2% から、まあ、次の試合でもちょっと良くなるんじゃないかなと思うので、一応私の方から説明はこれではありますが、後ほど質問をしたいと思います。一つだけですね、事前に多分この場で多分ここで出てくる質問だと思いますけれども、まあ、これで第4試合の見込みを出てですね、配当金どうなるかの話であれば、まあ、このままですね、この数字をその数字使って我々の6割のベースで換算すると大体70円前後になっております。一方ですね、具体的に配当金いくらなのか我々としてもやっぱりまだ加盟できない状況というのは、我々の会社の姿勢としては投資家さんに返したい、まあ、でもそこは単独の親会社のバランスにどのぐらい重要になるのか、それ次第ですので、まあ、それ12月末のですね、時点でどのぐらい剰余金になるのか、それで70円以上も何かできるのかどうか、まあ、その時点で見て話したいと思いますので、まあ、今現在ですね、配当成功の方針といいましょうか、変わっておりません。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。